授業を始めます。今日はですね、前回CYK の説明をしましたが、復習を兼ねてですね、CYK の練習問題というか、説明の時には日本語の文法といいますかね、それを使ったんですが、練習問題としては、英語の文法を使って、CYK、前回と同じように、解いてみましょうということをします。で、その後、時間があれば、CYK とですね、関連のある、お話をちょっとします。で、先週は、出張で、休校になったわけですけども、歩行日ですけども、一回歩行をやらなくちゃいけないんですが、皆さん、時間割表を見たらですね、皆さんというのは、2年の後期か、2年の後期は、木曜の3限、木曜の4限、金曜の1限、金曜の4限が空いてるようなので、候補としてですね、こういう日にちを考えました。で、ただ時間割表しか見てませんので、実際の皆さんの予定といいますか、それがわかりませんので、まず、本当にこの曜日とこの時間が空いてるかどうかというのを聞きます。都合が悪いという人は、手を挙げてください。この日というわけではなくって、全般的に、例えば木曜の3次元目が都合が悪いよ。都合が悪いというのは多分、他の授業を取ってるよということなんだろうと思うんですけども、そういう人がいたら、手を挙げてください。じゃあ、上の方から順々に聞いていきます。木曜の3次元、授業なんか取ってて都合が悪いという人が、いましたら手を挙げてください。手を挙げてください。俺は間違って書き写したのかな。いいか。じゃあ、木曜の3次元はダメね。じゃあ、木曜の4次元。じゃあ、金曜の1次元。はい。金曜の4次元。はい。じゃあ、金曜の4次元かな？金曜の4次元が、候補として残りました。それで、実際の日にちですけども、なるべくですね、今年中に、歩行を終わらせたいと考えてますので、12月の17日まで、書いておきましたが、この一番下をね、金曜の4次元ということを絞って、それで、日にちを決めていこうと思います。まず、左側から行きますね。11月の12日に都合が悪いという人。はい。19日。26日。3日。12月の3日。10日。17日。ということは、 あんまり伸ばしても、伸ばすと、実は予定が入ってたけども、忘れてたというのがあるかもしれませんので、11月の19日、11月の19日を、歩行日とします。19日にしますので、11月の19日金曜日4次元、金曜日4次元を、歩行日とします。CNS に書いておきますので、それで、確認をしてください。この日に、この日に、やるということにしたいと思います。場所はですね、まだ、教室取ってませんので、どこになるかわかりませんが、多分、一つくらい教室空いてると思いますので、今からですね、今からというか、授業終わってから、ジムに聞いて、それで空いてるところを、CNS で、連絡します。もちろん、来週12日ありますので、12日にも、12日やね、来週も、この19日の前にですね、授業がありますので、その時にも連絡しますけども、CNS に書いておきますので、CNS で確認をしてください。それでは、歩行日が決まりましたので、今日の、授業に入ります。今日はですね、さっきも言いましたように、紫外警報の続きと言いますかな。一応紫外警報、前回説明し終わったんですけども、それを、簡単に復習して、で、もう一つ、前回はですね、この、解析で、急いで走るイチローを見たという、解析、文を解析してみたんですけども、練習問題として、こういう、文を解析してみます。計算機になったつもりで CYK アルゴリズムを使って解析をしますということにします。で、これはずっと、ほぼ、最初の時間から、書いてますので、どんどん飛ばしていきますが、構文解析ってこんなもんだよと。で、ウィキペディアを見たらこんなもんですよと。今日、このスライドがなくってもいいかなと思いますが、消し忘れましたので、一応言っておきます。で、構文解析っていろいろありますよという話をしました。で、その中で、トップダウンアルゴリズムとかですね、ボトムアップアルゴリズムとかってありましたけども、その中にもいろいろ解析手法があります。で、その解析手法の中で、CYK アルゴリズムっていうのを、説明します。で、CYK 法っていうのは、多分、後で出てくる、後のスライドに出てくると思いますけども、ボトムアップアルゴリズムの、一種ですよ、ということです。で、CYK に限らず、構文解析というのはですね、具体的に何をやるかと言いますと、こういうふうな、構文にですね、これを、作ります、ということです。これを、こういう、構文を作るために、いろんなアルゴリズムがあるわけですけども、その中の一つの CYK アルゴリズムというのを、説明してきたということです。で、CYK アルゴリズム、作った人の名前をですね、取って、3人いるので、3人の頭文字をつけて CYK と 言います。名前をつなげてますので、ものによっては、C はですね、最初なのは、変わらないと思うんですけども、Y と K がひっくり返っている場合もあります。CKY、というふうに書いてある場合もありますけども、まあ、どっちも C、同じアルゴリズムを指しているとこういうふうに考えていいかなと思います。まあ、さっきも言いましたが、ボトムアップアルゴリズムの、まあ、代表的な手法ということです。ボトムアップアルゴリズムっていうのは、構文義のですね、下の方から順々に、まあ、構築というか、作っていくと、こういった手法です。で、CYK アルゴリズムは、CYK 法っていうのは、文脈自由文法を扱うわけなんですけども、すべてのですね、文脈自由文法を扱えるわけではないという話を前回しました。で、例えば、文脈自由文法ですね、各回規則では、A 矢印の BCD なんてのを大体、許しているわけなんですけども、あるいは A 矢印の、ラージ B なんていうのを、スモール AB なんていうのを、許しているわけですけども、CYK に限っては、直接は扱えないということです。まあ、前回も言いましたし、次くらいのスライドで、話をしますけども、まあ、直接は扱えないけども、間接的には扱えるということです。で、まあ、CYK 表という、まあ、表を使ってですね、その表を埋めることで、構文解析をしますよということです。で、CYK アルゴリズムっていうのは、チョムスキーの標準形という、各回規則を使うわけですけども、まあ、使えるわけですけども、まあ、チョムスキーの標準形というのはこの2種類ですね。A 矢印の BC。もう一つは A 矢印のスモール A。まあ、こういうものは使える、ということです。じゃあ、このチョムスキーの標準形に当てはまらない規則はどうするかと言いますと、チョムスキーの標準形をですね、複数と言いますかね、二段階で適用すれば、こういうふうな構文規則は、間接的に、処理することができるということになります。例えば、X 矢印の、スモール A、B というのはですね、まあ、ここに書いてありますように、二段階に、すれば、まあ、X 矢印の AB、A 矢印のスモール A というふうに分解することができる。ですから、まあ、2段階で、処理することができるということになります。また、X 矢印の ABC というのは、まあ、ここにありますように、まあ、やっぱり 2段階にすれば、チョムスキーの標準形だけで処理することができるということになります。で、先週やったのは、急いで走る一郎を見るという、こういう構文解析、こういう文を構文解析しましょうということです。で、チョムスキーの標準形のですね、2種類、この構文規則を分けることができます。A 矢印の BC 型っていうのは、括弧1から括弧8までね。で、A 矢印のスモール A 型っていうのは、まあ、こうですね。A 矢印の、スモール A 型っていうのは、各単語についてどういう品詞が割り当てられているか、まあ、品詞ですね。単語に、 この単語はどういう品詞なのかということを書いてあるということになります。で、まあ、処理としてはですね、最初に、この、A 矢印の スモール A 型というのを、まあ、適用してですね、で、単語を品詞に直して、でその後まあ、あの CYK アルゴリズムっていうのは、まあ、ボトムアップ型で、ボトムアップアルゴリズムですので、順々にですね、あの、部分儀を統合していって、最終的に、まあ、一つのですね、S、あの、センテンス、文というふうに、まあ、統合していくということをやっていきます。で、どういう方法を使うかと言いますと、まあ、これが CYK 表ですね。で、これを順々に左下の方から、右上に、処理を進めていって、マスを埋めていくという作業をします。で、このマスは何を意味しているかと言いますと、まあ、その下にあるですね、その下にある部分単語列、それを、その部分を構文解析するした結果を、まあ、記述するということになります。つまり T12 というのはですね、この下にある単語列、これを、まあ、構文解析したと、した結果ということになります。つまり T12 っていうのは、急いで走るという2つの単語からなる、単語列ですね。それの構文解析の結果が書かれるということになります。以下同じように、で、今 T12 の話をしましたけども、例えば T25、処理が進んでいって T25 という、マスを埋めるためにはどうすればいいかと言いますと、まあ、3種類のですね、部分に、それを考える必要がありますということです。上の方まで処理が進みましたので、考えるところが少し増えましたということです。で、3種類って何かと言いますと、この、T25 っていうのはですね、どこの部分の構文解析を行った結果かと言いますと、急いでを抜かした、これを抜かした、後ろの部分ですね、走る一郎を見たというものを、まあ、二つに分けるという、二つの部分に分けるというかな。分けるですね。まあ、そういうことを考えますということです。4つの単語をですね、2つに分けるということですので、どこで分けるかというと、まあ、1番目と2番目できる、1番目と2番目の区切りで切る方法と、2番目と3番目の、単語の間で切る方法と、3番目と4番目の間で切ると、まあ、そういう方法がありますよね。で、3種類、ということになります。ですから、あと1番目と2番目の間で切る、のがこれね。で、2番目と3番目の間で切る、方法がこれね。で、3番目と4番目の間で切るというのはこれということになります。まあ、こういう処理を行いますということです。 で、仕分けアルゴリズム、まあ、プログラムのに、似た形で、書きますとこんな風になるということですが、まあ、これは、これだけ見ても、わかりづらいかなと思いますので、後で、まあ、これを使ってですね、ちょっとだけ説明をします。で、最終的に CYK アルゴリズム、CYK をですね、構文解析っていうのは、こういう形で終わりますということです。こういう形っていうのはどういうことかというと、CYK 表のマスを全部埋めたということです。一部埋まってないところがありますけども、これはどういうものかと言いますと、解析しようとしなかったわけではなくて、解析したんだけども、解析結果が一つもなかったということです。ここですね、を見たという、部分の構文解析をしようと思ってですね、右辺に PV、PV ですね。右辺に PV という、ものがあるかどうかというのを探したときにですね、PV ないんですね。ですので、ここに埋めるべき規則がなかったということで、これは空になっています。それ以外は埋まっているということになります。逆に、二行にわたって、あるいは三行にわたって書いてある部分がありますけども、これは、複数の規則が適用されたということになります。で、最終的に、左下から始まってですね、ずっと処理をしていって、この右上、このマスを埋めたところで、構文解析が終わったということなんですけども、これ終わったときにですね、この文、急いで走る一郎を見たというのが、文になっているかというのはどうやって判断すればいいかと言いますと、ここの部分に S 矢印というのがあるかどうか、それを確認します。ここにですね、いくつ、構文、構文規則が書いてあったとしてもですね、左辺に S っていうのがなければ、この部分、この解析をしたですね、単語列は文にはなれないよということを意味します。逆に S が一つでもあれば、構文解析の結果、この解析をしたですね、この単語列は文になり得ますよということを意味します。この場合には S が2つあります。S 矢印っていうのが2つあります。ですから、2種類の構文に、それを作ることができますということです。じゃあ、実際にどういうふうにやってたかというのをもう一回説明します。CYK 法、さっきも言いましたように、左下から順々にマスを埋めていきますということです。最初に何をするかと言いますと、ラージ A 矢印のスモール A という形の規則を使って、単語からそれに対応する品詞の規則を書き込んでいきます。これが最初ね。ここの規則を使ってこれを埋めていくというのが最初です。で、次は何したかと言いますと、まあ、ここの、まあ、二段目と言いますかね。一つ右に移って、ここの、黄色いマスのところを埋めていきますということです。これ埋めるにはどうするかと言いますと、例えば、ここの部分のマスを埋めるためにはですね、ここの部分は、どういうことをするかと言いますと、急いで走る、まあ、ここに、青い枠が書いてありますけども、このマスの構文規則、二つありますけども、これを使って、 ここのマスを埋めると、構文規則で埋めるとこういうことになります。この場合にはですね、急いで走る、つまり、品詞で言いますと ADVV、これからなる、規則って言いますかね、それを探すことになります。左側のですね、規則、A 矢印の BC 型から、左辺を見てですね、右辺を見てですね、ADV、EV っていうのがあるかどうか、それを探します。ADVV っていうのはですね、ADVV っていうのは4番ですね。4番の規則が当てはまります。ですから4番の規則をここに書きます。こういうことです。以下同じように、ここは、走る一郎というのを構文解析をします。ここは、一郎をというのを構文解析をします。で、ここは、を見たというような構文解析をします。皆さんが、構文解析を、構文というのはですね、意識しながら、構文を作るっていうのは、多分、日本語の英語でも日本語でも大事だと思うんですが、できると思うんですけども、そういった場合にはですね、例えば、を見たなんていうのをですね、部分にはできる、っていうのは多分、ここの部分については部分にができるかどうかなんて考えないと思うんですけども、機械の場合には、一つ一つ、機械の場合にはと言っちゃいけない。CYK アルゴリズムの場合には、律儀にですね、一つ一つ、皆さんの場合には大体ここは調べなくてもいいなっていうのは当たりがつくと思うんですけども、律儀に全部調べるということになります。CYK の場合にはという話をしましたけども、つまり何を言いたかったかというと、他のアルゴリズムの場合にはここを調べなくてもいい、そういう場合があります。で、その次はどういう処理をするかと言いますと、ここにありますように、上に、上に行くというか、左に行くと、右に処理を移して、それで、この3つのですね、マスを埋めるということになります。ここを、どこの部分を考えればいいかと言いますと、これ2種類のですね、文字列、部分木というのを、部分木の組というのを考える必要があります。具体的には、青で囲った組とですね、赤でくくった、囲った組、それを考える必要があります。ということです。まずは赤で、ここの部分はですね、急いで走る一郎という部分の解析なんですけども、赤で囲った組というのは何をしているかと言いますと、急いでというところで切ってですね、急いでと走る一郎、この二つの、文字列ですね、走る一郎、これに分けて解析を行った。そういう結果を、この赤で調べますということです。赤の枠で調べますということです。それに対して、青の枠は、急いで走る。これを一つの、まとまりと考えます。で、あと残りの一郎ですね。これに分けて、解析をします。こういうことです。で、赤の解析結果はどうかと言いますと、ADV と、NP ですね。それがここにあるかどうかというのを調べます。ADV と NP ですので、ADV と NP ですので、ないですね。赤の部分は、解析しようと思ったんですけども、構文儀を作ろうと思ったんですけど、なかったので、できませんでした、ということです。じゃあ、青はどうか。 青の部分はどうかと言いますと、VP と N です。VP と N であるか、この規則のですね、右側にあるかどうか、VP と N ですのでありますよね。まあ、ここで見つけましたけども、まあ、二つの規則、二つ以上の規則で、まあ、二つ以上の規則が見つかる場合もありますから、一つ見つかったからってここでやめないでください。全部見て、まあ、複数あった場合には複数ここに書き込む必要が出てきます。まあ、この場合には一つでしたということです。まあ、こういうふうにします。で、二番目というか、これを、まあ、埋めるためには、やっぱり、二つのですね、部分にを考える必要があります。ここもやっぱり二つの二分にを考える必要があります。と、こういうことです。で、これが、まあ、三段目ということになりますね。で、四段目はどうか。四段目はこことここを埋めるんですけども、今度は、例えばここの、マスを埋めるためにはですね、急いで走る一郎をという部分の構文解析をするということになります。で、急いで走る一郎をというのは、4つの単語からなってますので、この4つの単語をですね、まあ、二つに切ると。順番変えないで二つに区切ると。二つの部分に区切るということを考えますと、まあ、三種類あるということですね。急いでというところで切る場合と、走るという、と一郎の間で切る方法と、一郎と棒の間で切る方法がありますよね。ですから、三種類の、構文に、部分にという、部分にの組というのを考える必要があります。それを表しているのが赤い枠と黄色い枠と青い枠です。赤い枠というのは、まあ、ここね、急いでと、が一つですね。赤い枠っていうのはここで、急いでと走るの間をで区切る方法ですけども、急いでと、ここね。で、走る一郎をというのはここに、構文、解析結果が書いてあると、こういうことです。ですから、こことここを使って、ここを埋めると、こういうことになります。それに対して、黄色はどうかと言いますと、この黄色はですね、ここの部分で切る。走ると一郎の間で区切ると、こういうことです。ですから、急いで走るという部分と、一郎を見たという部分にの組み合わせと思いますか。それを調べるということになります。じゃあ、青はどうか。青は、こことここですね。これは、急いで走る一郎という、前半の部分と、をの後半の部分からなります。ということです。この4種類、赤の枠、黄色の枠、青の枠、これについて、まあ、それぞれ構文解析、というか、まあ、構文規則を適用しますということです。で、この場合にはですね、1種類しかなかったんですね。PP 矢印の NP、NPP ですので、結局ですね、赤と黄色は、の部分では、まあ、見つからなかったと。構文規則見つからなかったということになります。青の部分だけ、青ってのはつまり、急いで走る一郎と、をで区切った、この方法だけで、まあ、構文規則が見つかりましたよということです。で、PP 矢印の NPP ですので、これはどれ使ったかっていうと、7番か。7番の、構文規則を使って、 解析することができますよ、ということが分かりましたということです。ここはどうかと言いますと、やっぱり3種類の部分2の組ですね。それを考える必要がありますということです。で、最後、一番上といいますか、一番右のですね、右上のですね、ここの部分を埋めますということです。で、この部分は3種類ありますけども、この3種類、今度はですね、処理が進んできましたので、4つの、部分にの組、それを、考える必要があります。なんでかと言いますと、この文というか、単語列、5つのですね、単語列からなっています。ですね。ここを2つに分ける、方法は、4種類あるんですね。急いで一緒にの間で切る方法、走ると一度の間で切る方法、一度と棒の間で切る方法、棒と三田で切る方法、ということで 4つありますので、4種類について、構文解析、解析をしますということをします。そうしますとですね、ここにありますように、3種類の構文規則を書く。ここに書き入れることができますということです。で、さっきも言いましたように、一番上のですね、VP 矢印の PPV というのは、VP が、左辺にありますので、構文解析ということを考えた場合にはですね、これは、文になってませんので、VP 矢印の PPV というのは文になってませんので、S になってませんので、これは、構文解析、を考える上では、必要ありません。で、S 矢印って2つありますけども、この S 矢印のところだけを注目します。で、この場合には2種類の、構文ができますということです。で、それぞれどういうものかと言いますと、これで、完成なんですけども、構文を作ろうとしますと、S 矢印の PPV っていうのはどういうものかと言いますと、どことどこのですね、部分からなっているかというのを考えますと、こういうふうな構文義になりますということですね。S 矢印の PPV ですので、PPV、PP と V の、組のところですね、それを、調べます。言いますと、こことここですよね。で、ここはどうかというと、こことここの結果からなってますよと。で、ここはどうかというと、こことここの結果ですよ。ここはどうかというと、急いで走るですね。この、部分からなっていますよということが、わかります。ですので、S 矢印の PPV、の、あと、構文義っていうのは、こういうふうになります。こういうことです。構文義が分かりにくい場合には、少しっていうか、首をですね、右45度に傾ければ、構文義が見えてくるかと思います。で、もう一つ、S 矢印っていうのがありましたよね。それは、どうかと言いますと、こういうふうな、構文になりますね。これも、首を少し傾けると、構文が見えてくるかなと思います。で、いつまでも、首をかしげてるわけにはいきませんので、まず2種類。こういう構文義になりましたということをスライドに書きました。で、構文義が2種類あるというのはですね、意味が違ってきますということです。で、先週もですね、この構文義を見てもらって、それぞれどういう意味ですかという質問をしたんですけども、 まあ、前回もちょっと答えてもらったと思いますけども、まあ、普通はですね、何が普通かわかりませんが、大体、ほとんどの人がか、急いで走る一郎を見たという文を見たときにですね、考えるのは、こちらだと思います。左側だと思います。で、少し右側の方はですね、なんていうかな、天の弱じゃないけども、まあ、少し、意地悪じゃないけども、少し、まあ、考え方を考えて、見たと、いうことだろうと思います。で、右の方は、急いでというのがですね、まあ、走るに直接かからないですね。ですから、急いでというのは、見た人がですね、まあ、あの有名なイチローさんが、走ってるので、まあ、なんかですね、自分の仕事をしてたのを、途中でやめて、振り向いてみたというふうな感じに、の意味になるかなと思います。で、前回この辺で、終わったかなと思いますけども、CYK 法ではなぜチョムスキーの標準形、A 矢印の BC、それと A 矢印のスモール A、こういうのしか使えないのか、という質問を しながら、まあ、途中で、授業、時間が来たので終わってしまったんですけども、もう一回これ聞いてみようかなと思います。確か前回ですね、当てたのは笠井さんだったような気がしたんですが、わかります？笠井さんいます？はい、ない？あ、そう、じゃあ金子くん、うん、なんででしょう？ちょっとわかんない。じゃあ、わかる人。うん、はい。説明したときに、すべてですね、二分儀の形に直して、で、処理をしていきました。で、もう一つ、単語から、まあ、その単語のですね、品詞に直すのにも、一気に直してしまって、それで、最初のですね、一番下だけに、A 矢印のスモール A というのを、まあ、適用して、あとは全部、A 矢印の BC という形に、しか考えなかったんですね。ですので、まあ、二分儀しか考えなかった。一番最初に、構文、じゃなくて、単語の品詞、の、なんですかね、まあ、規則を適用して、それ以降は使わないというふうにしてます、なってます。で、もう一つは、 まあ、二分にしか考えない。A 矢印の A、B、A 矢印の A、B、C、D でもなんでいいんです、いいんですけども、まあ、X 矢印の A、B、C ですね。まあ、そういうふうな形、は、まあ、考えない。ということですので、まあ、まあ、CY 刑法では、まあ、チョムスキーの標準形しか扱えないというか、扱わなかったということになります。それでは、練習問題、これをやってみましょうか。ですね、文は、I eat pizza with 7という、まあ、こう、文といいますか、単語列というです。で、構文規則は、ここに書いてあります、11種類ですね。11種類の単語列。11種類の、まあ、書き換え規則ということです。じゃあ少し、少し時間取りますので、やってみてください。まあ、まずは、何はともあれ、CYK 表を作ります。まあ、スライドの通りに、スライドの通りっていうのは変な、前回に説明、前回も説明しましたし、まあ、さっきまで説明してきました、急いで走る一郎を見たという、まあ、例で使ったような、CYK 表を作ります。枠をね、作って、で、左下から、まあ、処理を始めて、で、まあ、構文、まあ、マスを、順々に埋めていくということになります。頭の中でやってる人もいるかもしれませんが、ノートに書いてやってください。ノートに書いて構文解析してください。 1段目はできました？1段目はまあそんなに難しくないだろうと思いますので。で、まあ、手も足も出ないという人はいないかと思いますが、まあ、一気に答えを見せるよりは、順々に見せた方がいいだろうと思いますので、まあ、1段目のまでのですね、答えといいますか、それを、まあ、出します。これは、まあ、それほど考える必要もないかなと思いますので、まあ、こういうふうにしますね。紙は。ちゃんと書いて。公文解析って皆さんからするとあんまりピンとこないというか、 あんまり勉強してもしょうがないかなと思うのかもしれませんけども、皆さんがいつも使ってるですね、C++ のコンパイラーもね、皆さんのプログラムを、構文解析してます。で、自分が使ってるプログラムのね、仕組みというか、そういうのがちゃんと分かってないと、うまく使えないっていうのもありますからね。自分のとかな、コンパイラーを作りなさいという授業はなくなってしまいましたが、コンパイラーをうまく使うためには、仕組みというか、中身をある程度知らないと、うまく使えないってこともあります。ちょっと話が長く、脱線しますが、例えば皆さん就職するときにですね、プログラムといいますか、ソフトウェア関係の仕事に就きたいと、コンピューター関連の仕事に就きたいといったときにですね、ライバルはいろんなとこから出てきますですね。皆さん工学部にいますが、最近では工学部以外もですね、プログラムの授業、取り入れてますですね。で、プログラムの授業演習だけを考えると皆さんより、長くですね、勉強している授業時間もですね、長い、工学部以外の学生もいるんだと思います。そういう人と皆さん就職の時あるいは就職してから会社に入ってからですね、競争していかなくちゃいけないんですけども、そういった時に皆さんの強みは何かと言いますと、計算機の中身をですね、あるいはコンパイラーの中身をある程度知っているということが強みだと思うんですよ。そういったときに、構文解析という、あるいはコンパイラーの中身ということをですね、考えずに、授業と言いますかね、卒業してしまうと、工学部以外から来た学生と、それほど変わらない、あるいは逆に劣ってしまうということもあるかと思いますので、プログラミング以外もね、例えばアーキテクチャとか、こういう、構文解析とかね、そういうのも、重要になってきますので、すぐには力として現れてこないかもしれませんけども、総合するとかなりの力になると思います。皆さんの力になると思いますので、こういう基本的なといいますか、仕組みの説明とかね、そういうのはよく勉強しておくべきだろうと思います。で、じゃあここの部分は何が入るでしょうか。金子くん、何が入りますかね。こ。うん。そうね。S 矢印の、NV というのが入ります。ですね。なんで？ ここが S 矢印の NV だね。うん。S 矢印の NV っていうのは、まあ、ここなんだけども、この、資料、資料で、この、規則を適用したのはなぜ？うん。うん。
N 矢印 I の N と、
うん、
V 矢印 E との V。
うん。そうね。はい、うん。ここ、ここは、どういう解析結果を書けばいいかというと、I、E とという部分だけを取り出して、まあ、構文解析っていうかな、を、した結果が入ります。ということです。で、まあ、ここの部分の、解析結果っていうのは、左側にですね、NV という、構文規則のですね、右側に NV というのがある規則を見つければいいということになります。NV というのは、まあ、ここにしかないのね。一番目の規則しかありませんので、その一番目の規則が、ここに入ります。こういうことです。まあ、以下同じように、ここも、ここも、ここも、まあ、入ります。ここの場合には、ここの場合には、イートとピザの部分ですね。これの解析結果が、で、ここの部分は、ピザとウィズの解析結果が、ここの部分は、ウィズとピザの解析結果が入りますということです。で、解析結果が入りますとどうなるかというと、まあ、こんなになりますということです。ここの部分が空いているのは別に書き忘れたわけではなくって、ここの解析結果、解析結果がですね、探したんだけど見つからなかったということです。で、なぜかというと、ここの部分はピザとウィズなんですけども、ピザとウィズ、N と P なんですね。N と P。N と P なので、ここの A 矢印の BC の、まあ、規則ですね。右側に、NP となっているところを探すんですが、NP という、組み合わせじゃなくて、まあ、列ですね。それはありません。この部分は P と N ですよね。順番が違うと、全然違いますので、N と P っていうのはこの中にありませんので、ここには書けなかったということです。逆にここの部分は、二種類見つかったので、二種類とも書きました、ということです。これから、埋めていく人は、ここのところにも注意してね、S 矢印の VN、V 矢印の VN というふうに、まあ、二つ書いてありますけども、右辺が同じものがあるんですね。VN っていうのが、VN、3番と4番ね。右辺が、両方とも VN ですね。ですから、2番が適用できるってことは3番も適用できますよということで、まあ、2種類あるってことを忘れないで書いていってくださいと。ね、じゃあ、3番目っていうか、3列目には、どうやればいいでしょうかということですけども、ここの部分。ここの部分、何が入るか。13番、川戸くん。何が入りますか。うん。うん。S 矢印の NV ですね。なんで？どことどこを調べた？ あ、答えてもらったので、まあ、見せちゃいましょうか。S 矢印の NV、で正解ですが、どういうふうに調べました？うん。それはどこ？ここ？うん、ここね。こことここを調べたのね。うん。で、もう一箇所調べる必要があるね。あの、実際には書けなかったと思うんだけど、調べないといけないな。あ、これね。これと？これと、もう一つ、これが前半で、これね、ここの枠の結果とここの結果、を、まあ、使って、ここを埋めようとしたんだけども、ここの規則はなかったと。SN というのがここになかったということですね。だから、S 矢印の NV ということになりますね。うん、はい。正解はね。で、これじゃあ 3列目が、埋まりましたので、今度4列目、ここの2つの部分を埋めましょうか。これは何が埋まりますかね。じゃあここね、ここ何が入るか、誰だっけ、木内くんいます。うん。うん。あ、一つ目ってのはこれね。これ入らない。うん。あ、こっち答えてくれる。うん。うん。うん。うん。そうね。ここでは 3種類、規則が適用できて、まあ、それぞれ書く必要があります。こういうことです。ですから、まあ、こんなになります。こういうことです。あ。じゃあ、最後。桐生くん。最後、ここのところは何が入るでしょうか。桐生くんいます？うん。うん、ちょっとに。ああ。そうね。ここの1番と2番、これが入ります。こういうことですね。まあ、こんなになります。こういうことですね。まあ、こういうふうに、埋めていきます。こういうことです。で、全部埋まったというか、ここの部分は規則がなかったので書けなかったんですが、まあ、実際には、解析は、まあ、解析というかな、埋めようとはしたんですね。解析をして埋めようとはした。で、ただ埋まらなかったと、こういうことです。全部解析が終わりましたので、まあ、これで、構文解析ができたんですけども、実際に構文義を作ろうとすると、まあ、これからですね、もともとどういう規則、ここが、この S 矢印の NV っていうのが、どの規則からなっているかというのを、どの規則の組からなっているかというのを、まあ、考える必要がありますということですね。で、S 矢印の NV の場合にはこういうふうになります。 で、もう一つ。S 矢印の SPP、こういうのは、まあ、こういうふうな、こう解析結果になります。こういうことです。で、まあ、二つ。まあ、二種類、あります。二種類の構文ができましたが、まあ、それぞれどういう意味かと言いますと、どういう意味が考えられるかと言いますと、まあ、左側はですね、まあ、この7っていう単語が何かっていうのが、まあ、説明してなかったので、説明しなかったというか、言わなかったので、まあ、どうとでも、まあ、2種類、意味が取れるということだろうと思いますけども、まあ、7っていうのもですね、例えば飲み物を、例えば、I eat pizza with coke と同じようにですね、まあ、飲み物と考えますと、7という飲み物があるかどうか知りませんが、まあ、こういうふうな構文になりますよとですね。まあ、それに対して、7っていう友達がいて、で、その7と一緒にピザを食べたよというふうに考えると、まあ、右上の構文になりますよということです。ただし、まあ、この7っていう単語が何だかわからないために、さっきの構文規則からだけですとね、まあ、2種類、構文が出てきました。ですね。この2種類の構文が出てきた。ですので、この、I eat pizza with 7というのは、まあ、曖昧な文だよ。一つの文、文位に決まらない、いうことになります。ですね。まあ、I eat pizza with 7という、構文を、構文解析を、まあ、CYK アルゴリズムを使って、まあ、一緒に解析してきたわけですけども、まあ、ここからは少しまとめをします。CYK アルゴリズムっていうのは、どういうことをしていたかと言いますと、まあ、一般的な話としてね、例えばこういう、ここの部分を埋めるためには、ここの部分のマスを埋めるためには、どういうことをしたかと言いますと、A を埋めるためには、B と C というの解析結果で、もうここ、すでに出てますので、このすでに出ている構文解析の結果、部分構文義の結果を使いますということです。で、ここにですね、部分問題の解をより大きな問題を解くために利用というふうに書いてあったり、同じ問題を二度解かなくてもいいように、解をですね、格納しますよということを、書いていますが、まあ、これはですね、この後の説明で、使いますので、まあ、こういうふうに書きましたということです。これはちょっと覚えておいてください。で、さっきの、この例はですね、ここの部分だけの、まあ、説明をしたわけですけども、これをより一般化しますとどうなるかと言いますと、まあ、こういうふうになりますということです。ここは、まあ、さっきですね、CYK アルゴリズムというスライドの時に、後で説明しますよ。これだけで説明するのは、まあ、分かりにくいだろうと思うので、後で説明しますよと言ってましたけども、まあ、ここで説明をします。例えば、T12 というのも、T12 ってこれですけども、計算するにはどうするかと言いますと、ここの部分ね、ここの部分が関連します。この上の方はですね、CYK 表の 一番下の、一番左の、ここの、枠を埋めるための大部分です。A 矢印のスモール A という規則を、使う。まあ、そういう部分ですね。で、二番目は、それ以降、ここの部分を、どういうふうに埋めていくかっていうのが二番目。まあ、ですからここが、まあ、芝木アルゴリズムの肝ということになりますね。で、T1 の場合にはどうかと言いますと、これ適用しますと、I が1、N が1、J が1ということになります。そうしますと、T12 っていうのは、まあ、A 矢印の BC という、こういう規則を使いますよ。で、B っていうのは、まあ、これ、ここからね、ここの条件から、T1、カンマ、1プラス1マイナス1ということで、結局、T の11ということになります。つまりこれね、B っていうのは、T の11のことだよ。C はどうかというと、1プラス1、t の1プラス1、カンマ1プラス1ですので、t の22のことだよ、ということになります。ですので、こことここを使って、ここを埋めていきます、ということです。ね、で、2行目といいますか、ここの列の場合には、まあ、これでいいんですけども、これ以降、つまり、複数の部分単語列の組を考える必要が出てくる場合にはどうすればいいかと言いますと、まあ、こうなります。例えば、ここを埋めたいときにはどうすればいいかですね。これ、すでに皆さん、ノートの上ではですね、やっていることですので、あまり、詳しくは説明をしませんけども、さっきのアルゴリズムをですね、この部分を取り出して、まあ、書きましたですね。で、t の24ってことはどういうことか、t の24を埋めるときにはどうするかというと、まあ、まずは、i とかですね、n とかっていうのを、まあ、決めていきますということです。ですね。で、t の24ですので、i が2、n が2、j が、1と1の場合と2の場合がありますよ、ということですね。1から2ということですね。1から 2までは動きますよ、ということです。それですので、t の24というのは、b は、2カンマ、あ、t2 カンマ2プラス j マイナス1。c は、t2 プラス j、2プラス2というふうになりますということです。で、j が1の場合と2の場合がありますので、つまり、これ何をやってるかと言いますと、これは2種類の j が1の場合、の、部分項分義の組と、J が2の時の部分項分義の組、それを考える必要がありますよ。つまり、これ青で囲ってあるところはですね、ここの、CYK 表の、ここの青の部分の結果を使いますよ。ここの J イコール2は赤で囲ってますけども、これはつまり、この赤の部分ですね。この構文解析の部分構文の結果を使いますよ、ということを表しています。こういうふうに、まあ、2種類のですね、場合分けをして、2種類に場合分けをして、解く必要がありますよ、ということです。2列目といいますかね。ここの部分では、まあ、二つあったわけですけども、処理が進んで、 これとか t の14とか t の25とかですと、ここが、j が1から3まで動くということになります。この場、t15 の前には、まあ、t がですね、あ、j がですね、1から4までですかね、4まで動くということになります。で、今ちょうど時間になりましたが、今日は何やったかと言いますと、まあ、CY 警報の、まあ、復習をしましたということです。まあ、一周、空いてしまいましたので、CYK アルゴリズム少し、もう一回ですね、説明をしました。急いで走る一郎を見たという例を使って、説明をしました。その後、練習問題で、I eat pizza with Nana という構文義を皆さんと一緒に、まあ、解析をしてみましたということです。次回は、もう一つのですね、構文解析の、方法を、まあ、説明します。その後、多分皆さん、アルゴリズムとデータ構造をですね、1か2で、勉強しているかと思いますけども、ダイクストラ法。なんで立ってるの？ダイクストラ法。これを、まあ、復習をします。ということです。それでは、時間になりましたので、今日はこれで終わります。